耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第667回11月22日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは日々アイデアを練ったりするでしょうか。まあ、例えばですね、企画とかですね、あとなんだろうな、アイデア、まあ、制作の人はですね、アイデアって常日頃から必要だと思うんですけども、この前ディレクターがですね、アイデアってよく考えるって聞いたらですね、もうすっごい面白いアイデア浮かんだりとか、すっごい面白い企画ができたのに、なかなか人に伝わんなかったりとか、認めてもらえなかったりして悔しい思いをしましたと、言っておりました。うん、なるほどねと。まあ、本当にそのディレクターが考えた企画が面白かったどうか別としといてごめんなさいね。実際ね、アイデアすっごい面白いなと思ったアイデアが思い浮かんだんだけど、人に伝わらないって経験皆さんあると思うんですよ。でですね、まあ、どうすれば優れたアイデア、また人によく伝わるアイデアというのが生まれるのか、今回はそんな本をご紹介しようと思います。今回ご紹介する本は日経 PP 社より出ております、チップハース・ダンハース著、飯岡美希役、アイデアの力という本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。まずはこちらの本の著者、簡単にご紹介いたします。チップハースとダンハース、このお二人は兄弟です。ダンはですね、教育現場における授業のスタイルを研究して、チップは都市伝説や陰謀説に没頭していました。専門分野の違う二人ですが、10年間なぜ成功するアイデアと失敗するアイデアがあるのかというね、共通の疑問を追求していたんです。この研究の集大成がこちらの本、アイデアの力、現代はメイドトゥースティックという本なんですが、こちらになります。ハース兄弟はですね、研究をもとに記憶に焼き付くアイデアの6つの共通原則を発見したといいます。では早速この成功するアイデア6つの法則をご紹介します。原則1、シンプル単純明快である。原則2、アンエクスペクテッド意外性がある。原則3、コンクリート具体的である。原則4、クレディブル信頼性がある。原則5、エモーショナル感情に訴える。原則6、ストーリー物語性。はい、というわけでシンプル、アンエクスペクテッド、コンクリート、クレディブル、エモーショナル、ストーリーというわけで、頭文字をつなげますとですね、サクセス、まあ SUCCES となるんですね。サクセス覚えやすいのでね、ぜひこちらの本見て覚えてほしいんですけども、この本ではこのサクセス6つのポイントを各章に分けて詳しく解説しています。その中にはですね、もちろんハース兄弟が研究してきた具体的な事例が盛りだくさんなので、楽しみながら読めると思いますよ。でね、一例としてこのエピソードをご紹介したいんですが、今から僕がですね、ザボンというですね、果物について2種類の説明文を読み上げますので、どちらが分かりやすいか聞いてみてください。説明1、ザボンとは最も大きな柑橘類である。外皮は非常に厚いが柔らかくて剥きやすい。果肉は薄い黄色とサンゴ色の間で、果汁が豊富なものもあればやや乾いたものもある。また甘酸っぱくて美味しいものもあれば酸味のきついものもある。説明2、ザボンとは要するに超大型のグレープフルーツで、外皮は非常に厚く柔らかい。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、おそらくね、説明2の方が皆さん分かりやすかったんじゃないかなと思います。説明文にですね、グレープフルーツというね、すでに知っている概念が出てくることで、その記憶を呼び起こして理解しやすくなるんだそうです。これは特にですね、先ほど言いましたシンプル単純明快である点が際立っている説明です。で、ちょっと考えていただきたいんですが、サクセスの6原則はね、簡単に使えるし、その多くはまあ常識的なことです。まあ、にもかかわらず、なぜ巷にはこの記憶に焼き付くような見事なアイデアが溢れていないのか。これはですね、あいにく悪者がいるんだそうです。人じゃありません。この悪者はですね、人間が生まれつき持っている心理的傾向、そう、悪者の名を知の呪縛と言います。まあ、そうといったところでですね、知の呪縛よくわからないと思いますね。これも僕の知の呪縛なんですけども、まあ、ここで一つ実験をしてみましょう。簡単なゲームです。回答者はね、今ラジオを聞いてる皆さん、今から僕が誰もが知ってるね、歌のメロディーをね、タンバリンで叩きますので、皆さんはそのリズムを聞いて曲名を当ててみてください。じゃあ聞いてもらいましょう。 はい、皆さんわかりましたでしょうか。僕のタンバリンが下手だとか思わないでくださいね。まあ、多分これ皆さんわかったと思うんですけど、正解こちらの曲です。はい、曲名は、諸人こぞりて。じゃあもう一曲やってみましょうか。こちらの曲です。ちょっと最後の小説ミスりましたけども、こちらの曲はこれ。そう、格好なんですね。これさっきディレクターに聞かせたらですね、仰げば尊しって言われました。なるほど、そう聞こえなくもないなと。まあ、いうわけでですね、以上クイズだったんですけど、皆さんどうでしょう。わからない方がね、多かったんじゃないでしょうか。実はこちら1990年、スタンフォード大学の研究生エリザベス・ニュートンが博士号をね、取得した実験なんです。このタンバリンの叩き手はですね、合計120曲のリズムを叩きましたけども、その中で聞き手が正しく言い当てたのはたった3曲、つまり全体の 2.5% に過ぎなかったんです。実際ですね、これ収録前にね、スタッフ相手にたくさんやってみたんですけども、全然わかんないんですね。スタッフがですね、あえて好きなアーティストに、こう、限定してやったんですよ。例えばディレクターはね、今日のディレクターのティームレボリューション大好きなんで、ティームレボリューションの曲叩いたんだけども、全然わかってくれない。僕、サザンオールスターズが好きなんで、叩いてもらったんだけども、全然わからない。というわけでですね、今日ちょっとこれぜひね、皆さん同僚とやってみてください。でですね、この論文が博士号を取ったわけはですね、実は、その聞き手が曲名を答える前に、叩き手にね、こう聞いたんです。何人の人が成功すると思います?まあ、正答率を聞いたんですけども、叩き手はですね、まあ、50%、半分の人は分かると思いますよ。もしくは、半分は正解すると思いますよ。と言ったんですけども、実際はですね、ほとんど分かんなかった。つまり 2.5% だったんですよね。これはですね、叩き手にはこの曲名という知識が与えられているので、その知識のない状態が全く想像できないんです。これね、自分でリズム叩けばわかるんですけどもね、さっき僕カッコを叩いた時はですね、カッコ以外の何者でもないと思ってたんですよね。まあ、しかし仰げば尊しって言われて聞こえなくもないなと、まあ、自分がね、地の呪縛に縛られたことを実感しました。というわけでですね、一旦何かを知ってしまったら、それを知らない状態がどんなものなのかうまく想像できなくなる、この知の呪縛、皆さんね、ぜひ覚えておいてください。というわけでこちらの本なんですけども、こちらの本ではこのアイデアを作り変えてね、知の呪縛を打ち負かす方法を述べています。まあ、つまりみんなに分かりやすくしてくれる工夫がね、書いてあるわけです。その際最強の武器となるのが、先ほど言いましたサクセスの6原則。単純明快で意外性があり、具体的で信頼性があり、感情に訴え物語性に優れていること。この6原則にのっといているアイデアはきっと成功するというわけなんですね。で、最後になりますけど、こちらの本、巻末にですね、勝間和代さんの解説が掲載されています。ね、有名な方ですけども、その中で勝間さんはね、こんなコメントがあるんですけども、この本は、私が2007年に読んだ原書の中で、最もお気に入りの一冊であった。とはいえ、本当は、この本のアイデアを他の人に知ってもらうと、私のアイデアの発想の一部がネタバレしてしまうため、あまり広めたくない気持ちもある。はい、というわけで勝間さんのコメントだったんですけども、うまいこと言いますね。そう言われたらますます読みたくなるじゃないか。というわけでですね、人を動かし世の中を動かすすごいアイデアの仕組みとは一体どんなものなのか、まあ、アイデアマンの方とかですね、アイデアを出さなきゃいけない方はぜひぜひ読んでください。といったところで書籍情報です。アイデアの力、チップハウス、ダンハース著、飯岡美希役、日経 BP 社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたアイデアの力、いかがでしたでしょうかね。まあ、中に出てきたね、6つのこのシンプル、アンエクスペクテッド、コンクリート、クリエイティブ、エモーショナル、ストーリーっていうね、このアイデアのその6つの原則いいなと思ったんですけれども、まあ、このようにですね、普段その人にアイデアを伝える立場にいる人とかですね、アイデアがうまく伝わらないという人はですね、読んでほしい一冊です。で、最後になるんですけどもね、ユーザーさんからこの前ね、意見をいただきましてですね、これすっごい不思議な縁だったんですけど、うちのスタッフのチャット仲間っていうことでですね、ハンドルネーム言っちゃうとなんかこう個人情報なのかなと思うので、言わないんですけれども、大変ね、貴重な意見いただきました。どうもありがとうございます。というわけでね、新刊ラジオこの、これからもね、面白くおかしくやっていきたいなと思っておりますので、これからもぜひぜひ聞いていただければと思います。 というわけで、この後はあのコーナーです。
はいどうも、そろそろ味噌じまい石橋でございます。フィービーの CM に参りました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そろそろ味噌じまいって、ま
あ、そろそろっていうかもう味噌じまいなんですけどね。
そうですね。
それでは矢島さん、はい、今おいくつでしたっけ？
次の誕生日でですね26になりますね。
ね、この矢島さんね、自分の年齢本気で一つ勘違いしてたんですよ。
そうなんですよね、はい、今日まさにそのディレクターが同い年のディレクターなんですけども、はい、同い年のディレクターに、いやーもう次で僕も27だなって言ったら、え、矢島さん何言ってんの、26だよ 26? すごい心配な顔されているわけですね。
だいぶお疲れのようですね。
はい、
でですね、今日はそのちょっと年齢に関することなんですけれども、
はい、
こんな本を用意しました。
はい。30代にしておきたい大切なこと。
はい。
というわけなんですけども、こちらの本ね、女性の著者の方で、
はい、
まあ、最初ね、女性の方に向けて書かれてる本だなと、まあ、印象を持ってたんですけども、
はい、
まあ、内容を読んでいくと、まあ、結構男性でもいけるかなという感じです。
ほうほうほうほう。
まあ、女性のね、やっぱり30代の悩みというと、まず結婚していない、子供がいる、いないっていうのは結構あると思うんですけど、
ああ、大きいかもしれないですね。
はい。まあ、そういったね、悩みの他にもですね、まあ、例えば、その、資金とか仕事のお話であったりとか、
はいはいはい、
そういったことをですね、大体48の秘訣にまとめて、まあ、その、後悔しない30代のこのスタートの仕方を語っています。
ああ、なるほど。そうですね。30代っていうと結構考えること増えますよね。
そうですね。まあ仕事もまず責任ある立場になってるでしょうし。
そうですね。なんか、例えば、何ですか、健康面とかもちょっと変わってくるじゃないですか。
ああ、そうですね。もうなんか、健康診断の結果が怖くなってくるじゃないですか。
そういう年ですよね。
はい。
まあなんかできることもあるし、将来の不安みたいなのもあったりするしっていう、なんかある意味すごく充実してる年代ですよね。
そうですね。で、キーワードとしてこの本に載ってるのが、30代は邪念が入る年。
ほうほうほう。
もう邪念が入るっていうのはちょっとこれもうまく語れないんですけれども、
はいはい、
まあ今言った通りですね、やりたいことと、できなくなったことみたいなのがこう、はい、あって、方向性を間違ってしまうこともあるというわけでですね、こちらの本ではその30代のね、その歩み方ってわけじゃないですけども、
そうですね、なんか、
タイトル通りですね、30代にしておきたい大切なこと、というわけでですね、30代にしておきたい大切なこと、結婚とか言うとちょっと僕の中に悲しくなっちゃうので、
はい、じゃあこれどうやって買えばいいんですか？
ありがとうございます。じゃあ、オーディオサイトのね、フィービーの生き方なんですけども、
はい、
FEB とアルファベットでね検索していただくか、フィービーとカタカナで検索していただければ、たどり着けると思いますので、
はい、
まあ、これを機に登録およびブックマークまたね、ダウンロードしてくれるとすごい嬉しいなとか思ってみたり、
はい、
見たり
お願いしますということで、
はい、はい、というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は30代にはあとちょっとかかる矢島雅宏と、
もうあと3ヶ月ぐらいで30です、石橋優でした。
まあ重いっすよね。
ねえ。